医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の28回目、がん遺伝子検査とがんゲノム医療と題して、東京大学呼吸器内科教授影秀則さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんです。
皆さん、こんにちは。本日は東京大学呼吸器内科教授の影秀則先生から、がん遺伝子検査とがんゲノム医療についてお話を伺いたいと思います。影先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
影先生は現在呼吸器内科の教授になられていると思いますが、その前はゲノム診療部で准教授をお務めであったというふうに思います。まず、がんゲノム医療体制につきまして教えていただけないでしょうか。
はい、ありがとうございます。がんゲノム医療が何をやっているかについて初めにお話をすると、はい、もともとがんは細胞増殖が盛んな細胞を、抗がん剤が特に殺してくれると、はい、で自分の正常の細胞は、そこまでダメージを受けないのでということで、がんの薬物治療のメインでしたけれども、そのがんゲノム医療というのは抗がん剤ではなくて分子標的薬を使うために現在やっています。がんというのは遺伝子に変異が起きることによってできてくる病気だというふうに現在は考えられていますので、はい、その一番メインとなる遺伝子変異を見つけて、でそれに対してお薬があればそれを投与するということを以前からやっていたというのが、がんゲノム医療の走りということになるかと思います。
はいはい、もうかなりいろいろな施設で体制は整ってるって考えてよろしいんでしょうか。
そうですね。で実際に一つの遺伝子だけ調べるのではなくて、現在では100以上の遺伝子を同時に調べるがん遺伝子パネル検査というのを行うようになっていて、はい、それが保険で認められたのが2019年になりますので、はい、もう5年以上6年近く経っています。でこれはもう厚生労働省の決まりで、がんゲノム医療病院というのが決められていて、はい、中核拠点病院と拠点病院と連携病院で全国300以上ありますので、それなりの数ではありますけれども、ただ全国どの病院でもできる検査ではないという制約はあります。
がんの治療といいますと、殺細胞性の抗がん剤がずっと使われてきたかと思います。患者さんもかなり苦しんでいたと思うんですけれど、こういうゲノム医療ががんの診療に入ってくると、患者さんの副作用なんかそういうのもかなり軽減されるっていう理解でよろしいんでしょうか。
そうですね。殺細胞性の抗がん剤自体も生徒剤ですとか白血球を増やす GCSF とか、様々な支持療法によって副作用は軽減されていますけれども、分子標的薬はQOL を保つという意味では、やはりさらにそれよりも良い薬だと思います。
それでは具体的に肺がんの診療におけますこのがん遺伝子検査ですね、もしくはがん遺伝子パネル検査の位置づけについて教えていただけますでしょうか。
はい、肺がんは2000年頃、25年ぐらい前にEGFR 阻害薬が承認されまして、当初イレッサという商品名が有名だったと思いますけれども、はい、それがずっと続いてきています。で初めは EGFR1 遺伝子だけを調べてという時代が長かったので、はい、パネル検査ではなくて1遺伝子検査、でした。ただその後歩く遺伝子ですとか他の様々な遺伝子が加わってきて、現在では9つを同時に調べるという小さなパネルですね、マルチプレックス遺伝子検査と呼んだりしますけれども、複数の遺伝子を同時に調べるものがコンパニオン診断薬と呼んでいて、お薬を投与するためにはこの検査で調べないといけないというような、薬と検査がセットになっているという制約が現在ありますので、そのコンパニオン診断薬 薬でいくつかの遺伝子を同時に調べて、でそれで該当するものがあれば薬を投与するというような検査を、それを非小細胞肺がんですね、はい、については診断時にやっています。
なるほど。そうすると非小細胞肺がんという診断がついた時には、まあ9つの遺伝子を、まあ、最初に調べるというのがあって、その上で治療方針がどういうレジュメンで治療していくかっていうのは決まっていくっていう理解でよろしいですか？
はい、うん、そうなります、はい、やはり遺伝子変異が見つかると分子標的薬の効果は非常に高くてですね、はい、まあ、走行率といって腫瘍が縮小する可能性は半分以上あって、で腫瘍が大きくならない、我々はディジーズコントロールレートと言いますけれども、はい、それはもう8割9割ですので、抗がん剤を使ったり免疫チェックポイント阻害薬も最近よく使っていますけれども、やはり効果は分子標的薬の方が高いので、はい、なのでまずは遺伝子を調べて該当する遺伝子変異があれば分子標的薬を投与して、うん、もし何もなければ次の治療を考えるという順番になっています、
うん、もしそのような検査で異常をちゃんと検出することができて、まあ、適切な分子標的薬を投与しましたということで、ただその後治療効果が十分得られなかった場合、もしくは一時得られたんだけどまた再増悪してくるような状況の時に、がん遺伝子パネル検査というのが登場してくるんでしょうか？
そうですね、はい、そのような流れになります。がん遺伝子パネル検査というのは標準治療が終わった患者さんか、まあ、終わる見込みである進行がんの、固形がんの患者さんというようなことで保険適用となっていますので、診断時から行うことはできません、うん、なので肺がんにおいてはまずは9種類の遺伝子を調べて、で該当すれば分子標的薬になりますし、該当しなければ他の薬になって、で後ほど後でがん遺伝子パネル検査を行うという順番でやっています、う
ん、そのがん遺伝子パネル検査を行って実際に適切な、分子標的薬、標的遺伝子が見つかってというような方ってどれぐらい肺がんの場合あるんでしょうか？
はい、非小細胞肺がんが肺がん全体の8割ぐらいで、はい、その半分以上が腺がんになりますので、大体、肺がん全体でいうと、約半数が腺がんになります、うんうん、はい、でその腺がんのその約半分ぐらいがこの分子標的薬の対象になりますので、はい、なので肺がんでいうと、まあ、全体の4分の1ぐらいに、うん、お薬を届けていることができていると思います、
うん、最終的にそのがん遺伝子パネル検査っていうので治療薬が見つかってくるっていうのはそんなに多くないんでしょうか？結局パネル検査ですね。
はい、その後日やる方のパネル検査では、それほど多くはないのはそうなんですが、ただ実は我々の研究でも明らかにしたことなんですが、その実はそのコンパニオン診断薬を診断時にやって、で患者さんが何も遺伝子が見つからなかったので、抗がん剤や免疫チェックポイント阻害薬を使っていたような患者さん、はい、そういった方なので後日がん遺伝子パネル検査を行いますけれども、はい、それをやってみると意外と当初見つけてなかったはずの EGFR 遺伝子変異が見つかるということがそれなりによくあってですね、はい、もともと多少はあるかなとは思っていましたけれども、そういった陰性だった患者さんの 20% から 25% ほどが実は陰性だと思っていたのが偽陰性だったというような結果が分かってきましたので、なのでそれもあって特に遺伝子変異を見つけてない患者さんは偽陰性だとせっかくの分子標的薬が使えないともったいないですので、はい、がん遺伝子パネル検査を前例やるようにしています、う
ん、それによって患者さんのやっぱり予後は伸びてるというふうに、実感は先生お持ちでしょうか？
かなりしています、はい、うん、私が医者になったその2000年の頃というのは抗がん剤しかないような状況で、その時は平均的な予後が全身状態の良い患者さんであっても平均的に1年というのが通常でしたけれども、それが現在分子標的薬を使うと、薬を飲んでる飲み薬になりますので、はい、その飲み続けている期間が1年2年3年一番長いアルク阻害薬だと3年というような数値も出ていますので、はい、かなりも数倍の予後になって伸びてきています、
うん、がん遺伝子パネル検査にはいくつか種類があるようですけれども、その種類の特徴を教えていただけないでしょうか？
はい、現在はがん遺伝子パネル検査は5種類ありまして、はい、組織を使うものが3つと、はい、あとは血液検査でできるものが2つあって全部で5種類になります、はい、でそのうち組織を使うもの3つあるうちの1つが東京大学で開発しましたジェンマイントップという、はい、いうものがありまして、これは組織を使うのとあとは血液検査と両方セットでやりますので、はい、なので見つけてきた遺伝子変異ががんに起きているものなのか、はい、それとも生まれ 付きのものなのかというのを区別することができます。
なるほど。
で、さらにはこの検査が700以上の遺伝子を同時に調べると、まあ、数が非常に多いので、
はい、
なので、現在は東大病院ではこちらをメインにやっています。
なるほど。
将来展望という意味もありまして、これ、はい、DNA と RNA を両方見るという、唯一のパネルになっていますので、特に肺がんにおいては、遺伝子変異だけではなくて、融合遺伝子を見つけることができたりとか、うん、あとは、将来的に、発現を見たりすることもできますので、なので、まあ、現在も、おすすめでやっていますけれども、
はい、
将来性もあるパネルだと思って開発を現在も進めているところです。
はい、ありがとうございます。調べられる遺伝子の数が非常に多いということと、DNA と RNA を両方調べるというところが、まあ、特徴なのかなと思って拝聴いたしました。はい。それでこのがんゲノム医療今後さらに発展していきそうなんですけれども、その将来展望について何か先生教えていただけないでしょうか。
はい、いくつかの方向性があります。
はい、
一つは現在のがん遺伝子パネル検査をもっと使いやすく多くの方に使えるようにするという制度的な面が一つあると思います。やはり診断時に使えないという制約がありますので、それをもっと診断時から使えるようにするですとか、はい、現在は今300数十の病院で使えていますけれども、この数をもっと増やしていくですとか、はい、その使い勝手を増やしていくというのが一つ大きな面になるかと思います。
はい、
あともう一つは技術的な面で他にもっとできないかということで、例えば液性検体ですね、細胞診検体とか、まあ、血液検査とか、まあ、そういった液性検体であると組織がなくても使えるということになると、実際にこのがん遺伝子パネル検査を受けられる患者さんが増えてきますので、それが一つまた大きな進歩になるかと思います。
はい、ありがとうございます。確かに肺だと組織を取るのが大変だったりしますので、
はい、
血液なんかの液性検査で調べることができると本当にいいなと思いますし、最初の段階からパネル検査が広く使われるようになって、それも全国津々浦々でできるような体制が整うといいなと思って聞いておりました。影先生、本日はがん遺伝子検査とがんゲノム医療について大変詳しく教えていただきましてありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
はい、
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の28回目がん遺伝子検査とがんゲノム医療と題して、東京大学呼吸器内科教授影秀則さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。